一言お祈りをします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。愛する天の父なる神様、私たちに救い主イエス様を与えてくださったその大きな恵みを覚えて本当にありがとうございます。イエス様と共にこの1年も私たちは歩むことができることを感謝いたします。どうか今日もこの聖書の言葉を通して私たちを教え、私たちを取り扱い、そして私たちに新しい命の力を与えてくださるようにお願いいたします。感謝をして皆により祈ります。アーメン。新しい年2012年が始まりました。スタートして1週間経ったわけですけれども、この1年というのはそういう意味では、マラソンのコースを走り抜くような形だと思いますね。個人的には、1月2日3日だけ、1年に2日間だけ膀胱愛に燃えて、箱根駅伝を見るんですが、なんとか、うちの大学は最後によれよれと頑張りながら、8位に入ってシード権を28年確保してくれて、よかったかなと思っています。で、箱根駅伝はこの、20キロハーフマラソンぐらいを、10人が順番に走って、つないでいくわけですけども、私たちの1年というのは、そういう意味で途中で誰かにバトンタッチが自分の人生に関してはバトンタッチができないで、1年間自分一人でそして自分の足で走っていくわけですね。そんな中で、私たちはどんなことをこう大切にして走っていったらいいだろうかということで、今日はヘブル人の手紙の、12章の特に2節に、その秘訣が書かれていますので、その聖書の言葉をご一緒に学んで味わっていきたいと思っています。そこにはこう書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたと書いてあります。で、今日ここから私たちはイエス様から目を離さないで生きるということを学びたいんですけども、じゃあなんで私たちはそのイエス様から目を離さないでいればいいのかということを、3つのポイントでここから一緒に考えたいと思います。それはまず第1番目にこのイエス・キリストというお方はいつまでも変わらないお方だからということです。2つ目はこのイエス様は信仰の創始者完成者だからということです。3つ目はこのイエス・キリストというお方は苦しみを乗り越えられたお方だからという、3つのポイントから今日ここを学びたいと思います。第1番目のポイントはいつまでも変わらないお方だから、イエス様はいつまでも変わらないお方だからと言います。昔の川柳にですね、門松はメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしというのがありました。新しい年を迎えるということはもう一つ新しい年を取るということですね。例えば40過ぎたら、あるいは50過ぎたら一個ずつこう年が、減っていくとなったらいいですね。私はそうすると、今年44ぐらいに戻れるわけですけども、43ぐらいになるんですね。でそうはいかないわけです。年が明けるということは年を取っていくということです。しかしこの聖書が紹介している救い主イエス様という方はこのいつまでも変わることがないお方だというんですね。で私たちは年々体力がダウンしていきますね。この力もなくなってきますね。しかしイエス・キリストはいつまでも変わることがないお方、このお方の力と知恵は衰えることがないと聖書は言うんです。ヘブル人への手紙、今日ちょっとあちこちヘブル人への手紙をせっかくですから読んでみたいと思ってるんですが、ヘブル人への手紙の1章の8節から12節のところでこのヘブル人への手紙の記者はイエス様について旧約聖書の言葉を引用してこんなふうにこう書いてます。ヘブル人への手紙の1章の8から12を読んでいます。巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はよよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。 あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも流らえます。すべてのものは着物のように振るいます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることはなく、あなたの年月は尽きることがありません、とこのヘブル人の手紙はイエス様のことを言いました。あなたは変わることがなく、あなたの年月は尽きることがないと言いました。変わることがないお方。さらにヘブル人への手紙の13章の8節を読むと、まあそのことを非常に短く一節で書かれている文章があります。ヘブル人への手紙の13章8節、読んでみましょう。皆さんでいきます。3、はい。イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。もう一回読んでみますね。ヘブル13章8節いきます、はい。イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。これは暗唱聖句にいいですね。3回ぐらい読んだら覚えますよ。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。言葉はとっても短いですし、とっても簡単です。このイエス・キリストはっていう言葉にの代わりに自分の名前を入れて読んでみたらどうですか。ちょっとやってみましょう。 いろんな言葉を飛び交いますけど、ね、自分の名前をイエス・キリストはに変えて一回読んでみましょうね。いきます。3、はい。林俊博は昨日も今日もいつまでも同じです。なんか皆さん随分トーンが今低くなりましたね。なんか途端にそのイエス・キリストはって言ってる時は皆さん力強く言いましたけど、自分を入れて読んだら途端にこう自信がないように、林俊博は昨日も今日もいつまでも同じです。私も2日から、2日の夕方に急に数年ぶりに、腹痛に襲われて下痢をして2日ばかし寝込みましたから、いつまでも全然同じじゃないということを、味わった、お正月でしたけど、私たちは衰えますよね。しかしイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じだ。いつまでもってことは永遠に同じだ。このお方はいつまでも年を取らないお方だ。いつまでも衰えることがないお方だ。だから私たちはこのお方にしっかりとこのお方を見て、このお方にかけて生きることができるんだっていうんです。でさらにそのいつまでも変わらないお方が、聖書は私たちと共にいてくださる、いつでも共にいてくださると言っています。同じヘブル人への手紙の13章の5節6節、ヘブル人への手紙の同じ13章の5節6節、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。というんですね。イエス・キリストを自分の神様から離れた自分の罪を認めて、イエス様を自分の救い主、私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。そして復活してくださった。今日も生きておられる救い主だと認めて、イエス様あなたを私の救い主として信じますと決心をして、イエス様を自分の人生に迎えた人とともに、イエス・キリストはいつまでも共にいてくださる。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないっていうんですね。決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。このお方が私たちと一緒にこの一年間歩んでください。イエス・キリストはいつまでも変わらない。一つは年を取って衰えることがない、もう一つはいつでも共にいてくださるお方。去年ちょうど、震災の次の日曜日の時に、詩編の46編から、メッセージをしました。どれだけの方が覚えていらっしゃるでしょうか。その時に主はね、我らの酒どころまた力、苦しむ時そこにある助けっていうところから話をしました。でそのそこにある助けっていうのは1年365日いつでも OK の助け、そして私たちが苦しんだ時にちょっと手を伸ばせば すぐに触ることができる距離にいてくれる助けだっていう、そういう意味があるんだって話をしたんですね。で、イエス・キリストは私たちとを決して離れず捨てない、いつでも私たちが触れる距離にいてくださる。この1年もそのようにしてイエス様は歩んでくださる。だから私たちはこのお方にしっかり目を留めて生きればいいんだと、ヘブル人の手紙の記者は私たちに言うわけです。2つ目、イエス様がから目を離さないで私たちが歩めばいい2つ目の理由は、このイエス様が信仰の創始者であり完成者だからだと、ヘブル人の手紙の記者は言いますね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと言います。イエス様は信仰の創始者だと言います。イエス様はご自分の死によって私たちを罪から救い出してくださいました。ヘブル人の手紙2章9節10節のところを見てください。ヘブル人の手紙の2章9節10節、そこにこう出てきます。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたのです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ここでイエス様が私たちの罪のために死んでくださったとヘブル人の手紙の記者は言います。今日ヘブル人の手紙を読んでますけども、ヘブル人の手紙っていうのがどういう背景で書かれた手紙かっていうことを理解しないでこの説教を聞いてもあまり分かりません。ヘブル人の手紙というのはイエス様が紀元約30年ぐらいに十字架にかかって死んで復活されて、そして天に昇られてイエス様の代わりにこのイエス様の御霊聖霊が来られて、そしてキリストの教会が生まれて、イエス様を信じるクリスチャンがこのローマ帝国のあちらこちらに生まれてきました。そしてあちらこちらに教会が作られてきました。その教会はローマ帝国にとっては大変大きな脅威だったわけです。そしてやがてローマ帝国はこのキリスト教会を見過ごしにすることができないで、キリスト教会に対する迫害を始めていくわけですね。一番のことは皇帝を神として崇めるローマ帝国に対して、キリスト教はイエス・キリスト以外には神がいないというわけです。私たちは主日礼拝という言葉を今使ってますけど、もともとこの主の日っていう言葉はローマ帝国でローマの皇帝を礼拝する崇拝する日だった。それをクリスチャンたちは、いや私たちの主はイエス・キリストだと言って主の日っていう言葉を 逆手を取って使うようになったんです。ですから主日礼拝っていう言葉を、今教会が使っているのはイエス・キリストは主である、私たちの主は誰か、私たちが1週間かけて一生かけて礼拝するお方は誰かっていうことを確認するために主日礼拝って言葉を使ったんですね。でそういう厳しい迫害の中で、まあ、教会はのクリスチャンたちはある時こうちりぢりバラバラに散らされていくような時期がありました。でそういう中で書かれたのはこのヘブル人の手紙です。いろんな試練、クリスチャンであるがゆえにいろんな困難やいろんな試練にぶつかって気落ちしてしまうクリスチャンたちを励ますためにこのヘブル人の手紙が書かれたんですね。で諸教会で読まれました。そしてヘブル人の手紙が語っていることは、まあ一つはその旧約聖書に約束された救い主が私たちが信じている救い主イエス様だよということと同時に、ヘブル人の手紙が一つ取り上げているテーマっていうのが苦しみですよね。そしてそれに打ち勝っていく、それを乗り越えていく力ということですね。でその力は何か、それはイエス・キリストが私たちの救い主である、イエス様が私たちのを信じるに足るお方である、このお方に従っていけば大丈夫なんだというメッセージが書かれているのがこのヘブル人の手紙なんです。ですからここでイエス様が私たちに信仰を与えてくださる方だ、 イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださって復活してくださったので、このお方を信じるときに私たちはこのお方によって救われるんだ、救いの道を開いてくださった方だ、創始者ってそういうことですよ、道を開いた人、ね、イエス様が私たちのために救いの道を開いてくださった、だから私たちはイエス様が開いてくださった救いの道を認めて、イエス様がそれをしてくださったことを認めて信じればいい、ヨハネの福音書3章16節有名なところにこう書いてありますね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとヨハネは言いました。私たちがこの私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださって、そしてよみがえってくださったイエス様を自分の人生の救い主、人生の主として信じますと言って心にお迎えするときに、救いイエス様の救いの御業が、神様の救いの御業が私たちの人生に始まっていくんですね。どうやってイエス様を受け入れたらいいでしょう。それは簡単です。それは自分が神様から離れた罪人だっていうことを認めて、そしてその私のためにイエス様が十字架で死んでくださったっていうことを認めて、そしてそのイエス様が復活してくださったイエス様を私の心に来てくださいと祈って受け入れることですね。それだけです。イエス様はそのようにして救いの道を開いてくださいました。いや、それだけではなくて、イエス様は信仰の創始者である、完成者であるって書いてありますね。ここで完成者であるって書いてあります。イエスから目を離さないでいなさいって書いてありますね。私たちのうちに信仰を芽生えさせてくださったイエス様は私たちの信仰を完成させてください。必ず私たちを天の御国まで責任を持って導いてくださるというんです。ヨハネ聞いてくだされば結構ですけども、ヨハネの福音書の6章の37節と39節から40節のところにこういう言葉が出ています。今回アウトライン出してないので聖句だけ書いておいてくださるといいと思いますが、ヨハネ6章37節から39節から40節のところにこう書いてあります。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私は私の使わした方の御心は、私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせますと言いました。イエス様は私たちに信仰を与えただけじゃなくて、最後まで私たちを捨てないで天の御国まで責任を持って導いてくださるって言うんですね。まあ、今は今新しい車を買えばみんなカーナビがついてます。カーナビはどんどんどんどんどんどん、進化じゃなくて進歩してますよね。で、まあ、一つは衛星、どれぐらいのこう衛星の電波をキャッチできるかっていうことが一つの性能になるわけですけども、まあ、ある時ですね、カーナビのついた車である地方をその教会の先生の車に乗ってドライブしてました。で、彼も、まあ、その地方ですけども初めて行く場所だったんで、カーナビに住所を登録していったんですね。で、かなり近くまで行きました。右に曲がってくださいとか左に曲がってくださいとかいろいろ言いながらですね行ったんです。相当近くまで行って何百メートルかまで手前に行ったら、それまで饒舌に語っていたカーナビが途端に沈黙したんです。もうちょっと先に行くと交差点があるんですけども、交差点の手前ぐらいで沈黙しました。何も言わなくなったんですね。どっち行くんだよ。途端にカーナビがから合図がありました。ポーン。目的地付近です。この先交通法規に従って走行してください。ガイドを終了しますと終わっちゃったんですね。で、こういう経験きっとしたことがある方いると思うんですけども、ここまで来て見放せるのかよっていうことで、結局まあその近くにあったガソリンスタンドに車を入れて すいません、ここ行きたいんですけどどうやって行くんですかって、最後の最後でガソリンスタンドで人間の力に頼って場所を聞いて、まあ、事なきを得たんですけど、まあ精度がこう良くなってもカーナビっていうのはそういうところがあるでしょうね。だけどイエス様は私たちの人生の中ですね、私たちをガイドしていて、都合が悪くなるとポーン、目的地付近です、この先はあなたの努力と力で行ってください、私の導きは終わりますと、こういうことは言わない方だっていうこと。イエス様はちゃんと私たちを最後の最後まで救いの完成まで導いてくださる。だからこのヘブル人の手紙の記者は信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、目を離さないでいて大丈夫なんだよと言ったんです。今朝も原発の話が祈られましたけども、まあ、この去年の末にもいろんなこう動きが、今年入ってからもいろんな動きがあるわけですよね。まだ十分な検査事故の検証結果が出てないのに、まあ、40年までの原発を動かしますとかね、いろんなこといろいろこう出てくるわけですよ。で本当に私たちは今例えば政治の原発の問題一つ見ていても、本当に何が真実で何に従っていったらいいのか、何が本当に、間違っていない、この例えば日本という国の、そして私たちこの日本に生活しているものの生活にとって本当に何が安全で、どの声に聞いていったら間違いないのかって本当に混乱している時代ですよね。まあ、それぞれの立場でいろいろ一生懸命やってるんでしょうけど、やっぱり限りのある人間がやっていることだけに、この、まあ、私たちは不安を覚えるわけです。でそんな中で聖書は信仰の創始者であり完成者であるイエスを、イエスから目を離さないでいなさい、イエス様は途中で投げ出すような方じゃないから、大丈夫だから、あなたに信仰を与えたイエス様は最後まで導いてくださるから大丈夫だから、だからこの方に安心して従ってきなさいって言ってくれてるんです。で私たちは今こういう混乱の時代の中にあって、このようなお方を神として信じて生きることができるって、なんと幸いなことだと思わないでしょう。さて3つ目、イエス・キリストは苦しみを受けられたから、乗り越えられたからだと聖書は言います。ヘブル人への手紙の12章の2節3節、イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。私たちの人生には悩みや苦しみがつきものです。残念ながらクリスチャンになったからといって何にも問題がない、何にも苦しみがない、絶望がない、悲しみのない人生は残念ながらありえない。さまざまなことが私たちにぶつかってきます。しかしその時に私たちはとても良い模範と、とても良い見方を持っているということです。イエス様は神ご自身ですが、天の御座にずっといらっしゃることを良しとされないで、ある時この私たち人間のところに来てくださいました。私たちと全く同じ 100% の性質を持った人間として来てくださいました。そしてさまざまな人生の悲しみも喜びも苦しみも味わって、そして一番最後にあの十字架で命を捨てられました。自分が3年半手塩にかけて育てた弟子にまで裏切られて十字架につけられた、まさしくそういう意味で言ったら苦しみの人生ですよね。旧約聖書イザヤ書のところを見ると、彼は悲しみの人で病を知っていたとイエス様のことを予言してますけど、全くその通りでしょう。このイエス様は本当にさまざまな悩み苦しみを経験されたお方、そしてそれを知っておられる方だから、私たちの弱さや悩みや苦しみを受け止めてくれるお方だと聖書は言っているってことです。ヘブル人の手紙4章14節から16節、ヘブル人の手紙の4章の14節から16節のところにこのように書かれています。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で 私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様は私たちのように神に逆らう罪を犯さなかったけど、私たちと同じように人生のさまざまな苦しみや悲哀やさまざまなものを経験された。だから私たちのことをちゃんと受け止めてくださる、と受け止めてくださる。それでヘブル人の手紙の記者は16節で、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、と言ったんですね。折にかなった助けっていう言葉は、絶好のチャンスって訳すことができること、絶好のチャンス、まあある英語の訳はタイムリーヘルプっていう訳をしてますけど、まあ一番英語で一番訳されている訳はタイムリーヘルプって訳をしてますけども、私たちは絶好のチャンスがないと思って生きてます。でも聖書を読むと、いつでも絶好のチャンスがあるって言うんです。それは我々が我々の弱さ、我々の悲しみ、我々の痛み、いろんなものを知っているこのイエス様っていうところに行くならば、いつでも絶好のチャンスが待ってるって言うんですね。で、私たちはそれをどのぐらい活用しているか。イエス様はそれを使ってほしいって言ってるんです。我々のためにそれをしたいと言ってるんです。我々はそれを、いえ、いいです。まあ、絶好のチャンスなんてそんなあるもんじゃありません。何十年に一回です。私頑張ります。となるんですけど、イエス様はそんなことを言わないで、私が折にかなった助け、タイムリーヘルプを与えてあげるから、私のところに来なさい。遠慮なく来なさい。って言うんです。ヘブル人の手紙は、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうじゃありませんか。よそよそしくするんじゃなくて、このイエス様に近づいていきましょう、いつでもイエス様のところに行きましょう、と言ってるんですね。まあ、それを12章のところでは、あの信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって言い換えてるんです。新しい一年が始まりました。イエス様はこのようなお方です。イエス様は私たちが折にかなった助けを求めるためにやってくることを、いつでも喜んで歓迎をして待っていてくれ。さあ私たちはどうしたらいいでしょう。このお方のところにいつでも行きましょう。聖書を開いてこのお方のところに行きましょう。祈ることを通してこの方のところに行きましょう。教会で礼拝に出席をして、教会の集会に出席をすることを通してこのお方のところに行きましょう。ぜひこの1年間、私たちはこの4章の16節にあるように、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。本当だ、イエス・キリストは本当に憐れみ深い方だと私たちは味わう1年になりたいと思います。お祈りをして終わります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちの愛する主イエス様、あなたから目を離さない。なぜそうなのか、今日聖書から学びました。あなたはいつもオープンマインドで開かれた心で、私たちがあなたのところに行くことを待っていてくださいます。いつでも私たちには絶好のチャンスが開かれています。本当にそのことを忘れないで、イエス様から目をそらして、自分の問題や自分の弱さや自分の罪や、また自分のプライドにしがみついて本当にこんがらかってしまって、がんじがらめになってしまうことはないように、いつでも私たちに門戸を開いてくださっている、絶好のチャンスを与えてくださっているイエス様のところに私たちは駆け込んで、そして本当に折にかなった助けをいただくこの一年とさせてください。神様、今この日本の国は本当に混乱しています。希望を失い下を向いています。その世の中でこのイエス様にあって私たちが生きることができる、その生き方はとてもとても大切だと思います。 私たち一人一人が本当にイエス様によって生かされることを通して、私たちの家族や地域やこの本当に日本の多くの人たちに、私たちは希望を提供することができると思います。どうぞこの一年、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づいて生きる一年とさせてください。イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アメン。